はい、横山塾のキャンペーンの成果いかがでしたか。通称横山塾リストいくつ集まって何人が購入したかはあれですけど、そのしてそのうちどのぐらいバックエンド購入したかなど、結局ね1000ちょいですね、1100いってないぐらい、1000いくつです。
素晴らしい。
DVD プレゼントとして、まあ2回目、あれ2年前ぐらいにプレゼントした DVD の同じだったんで、まあまあいいかなとは思ってますけど、で1000いくつで、バックエンドは 5% 以上出てたんだけど 6% ぐらいかな。で、年間払いですね。なので、まあ、フィリ報酬分は、まあ、大体、ペイしてるので。
あとは、年間払いですか、後ろって。
一応、年間払いです。
あ、すいません、もう一回お願いします。
年間、
もしもし。
年間払いです。あれ、声ダメかな。年間払いです。
もしもし。
はい、はい。
なんだこれ、また聞こえねえ。
一回切ります。
あ
1時間じゃないですか。あははは、って言って、あーって言って切れてきましたけど。
もしもし、
はい、もしもし、あーって言って切れましたけど大丈夫ですか。
あーごめんなさい、すいません。
はい、ね、年間払いです、バックエンドは。
あ
ー10ヶ月分ぐらいですね。
98,000円
なので 5% が出れば、まあアフィリ報酬はペイするという形なので、まあプラスだと思います。でここからまあ継続率をどうするかどうなるか分かんないので、2ヶ月目から課金になるので多分50弱ぐらいの残りだなと思ってますけど、なので、まあ、1000人入ってくれて、まあ、500残ってくれればいいですね。そしたら、まあ、月500万の一応会員制が出来上がるんで、まあまあそこからしっかりコンテンツ提供していって最終的には2000人にしたいと思ってるんで、
素晴らしい。
社内の情報勉強会用なので、まあそんな感じですかね。
いいですね、
はい、マインドセットとか、あれ野山先生マインドセットとか話したりするんですか。
僕のマインドセットですか。
やれとか言いそうだけど、
いやもうちょうどこんな初めて話しますね。
聞きたいなマインドセット。
なんかどうやったらいいんですかとかいう話した時にまず雰囲気と根性って言いますね、もう完全にこれ。ねそんなの知らねえよぐらいの勢いなんで僕はもう。
だからやれ、まあ、やれって話でしょ結局。
そうです、結局やれですよ。
からそれは多分だからだんだんなんかいや喋らないとダメなんだろうなって思ってきて最近。
はいはいはいはい。
すごいコンサルタント、リアルのすごいコンサルタントに聞いたら、
はい、
なんか基本その人は黒字を伸ばすコンサルというより赤字の会社を黒字にするとかのコンサルなんですよ。
はいはいはい。
でなんか銀行とかから来るっつって言って、そのクライアントが、
はいはい、
銀行がここちょっと潰れそうなんで、そうそうちょっとやってくださいよ先生みたいな感じで来るっつって言って、で入っていくっていうコンサルタントとかコンサル、そういうのでコンサルとかもやったりするらしいんですけど、もう話す内容マインドしか話さないって言ってて、それ聞いて、でも黒字化するらしいんですよマインド話すると。
あマジですかそれ。
毎週行ってマインドの話すると変わるらしいですよ人って。
へー。
その気持ちを、熱い気持ちを常に伝え続けてスタッフにこう考えろとかこうやれよみたいなことをやれよというか、なんかその本当にマインドだけらしいんですよ。で同じ情報なのに結果が出る人と同じ条件じゃないですか、環境下とかも、
はいはいはい、
なのに結果が出る出ないはもうマインドの違いしかないから、で社内でもいい営業と結果が出る営業と結果が出ない営業がいるのは基本はマインドらしいんですよ。テクニック、セールストークも教えるけどそれが使える使えないもマインドしかないから、もうほぼマインドに使うらしいんですよね時間を。
はあ、勉強になりますね。
でそれ聞いて、あマインドやっぱ喋んないといかんなと思って。
素敵。
, 笑ってんじゃん、あれ喋る気ない。
素敵素敵。
まあ、そこだってもう難しいですよね。
難しいと思いますね。
借金ボーボーしたらマインドセットできるんですか。
借金ボーボーしたら追い詰められるっていうんですね、まず。
でも、もうそしたらだからそこからマインドセットが、だから一回追い詰められたらみんなやるじゃないですか。
追い詰められたらもうやるしかなくなるじゃないですか。もうそもそもそのなんかちゃんと本当商売したいんですかっていうか、なんかちゃんと金儲けしたいんですかっていうところの自分と自身との会話とか、そんなの教えられないで勝手にやってくださいって感じなんですけど、僕に。
それ、だから、そういう、はい、僕もそういうスタンスだった、そこまでひどくないですけど、そういうスタンスだったんですよ。で、そういうスタンスだったんですけど、
はい、
ちょっとなんか、成功する人数を増やそうと思ったら、マインドの話はしないとダメなんだなっていうので。
ああ、非常に勉強になりました。
はい。 やる気ないです
いやいやいや、 いやそもそもなんですけど、だってモチベーションが上がりませんって言って、うん、あの近所のお好み屋のおばちゃんがのれん今日はあの店開けないですとか言ってガラガラってあのお疲れみたいなこと言わないじゃないですか誰も。
まあ言わないね。
ですよね、うん、コンビニの店長も今日はモチベーション上がらないんで24時間でないですとか閉めますとか言わないじゃないですか。
言わないですね。
で普通のことなのに、うん、もう何甘えてんだっていう。
いやまあそういうことね
すいません本当。
いや大丈夫です。
はい、
はい、という感じです。なのでまあ人数はそんな感じです。はい、まあ楽しみにしてる。だマーケティングのあれはなんかそうネットマーケティングの話するけどあんまりマーケティングの話ってしなかったなと思って、まあ、一応してるけどそのバックエンドとかの話、
はいはいはいはい、
あんまなんかダンケネディ的な話はそこまでしたことがなかったんで、
あ
そういうのも話をしようかなと思って、その なんかウェブでやっぱり聞かれるのは Facebook どうしたらいいですかとか聞かれるけど、
はい、
結局前提としてビジネスモデルの話があるじゃないですか。さっきの例えば手作りピアスでいけるかって言ったらもういけないでしょっていうところになってくるじゃないですか。
なりますね。
ビジネス本当にビジネスとして100万とかなんか年収1000万とかいきたいんですけどって言い始めたらそれは趣味でやってくださいって話になるところの話はあんまり結構しっかりしてきたことがないので、そこも話そうかなとは思ってるんですけど、
楽しみ
いや見ないでください、あの入ってるのも解約させますんで大丈夫です。
い
やいや
号泣、
はい、
号泣
はい、という感じで、
はい、じゃあ次いきますか。これは、
はい、
オークションの教材を売る場合今ならどんな方法がおすすめですか。
オークションのコンテンツ持ってる人にキャンペーンやるんで売ってくださいっていう。
オークションか、オークション、まあどこまでの目的着地なのかとかいろいろありますけど、あの普通に皆さんがやってみたらリスト取ったらダメなんですかね。
あ、値段によりますね。まあそう本当にいくらで売るかですね。僕だったらだから2パターンで、ワンパターン、ワンパターン、ワンパターン。一つ目のパターンが、あれですね。リスト取って、プロダクトローンチで20万ぐらいの塾で売るっていうパターンと、もう一個は、革命系のやつ。革命、勝手にオークション革命って書いて。まあいいんじゃないですか、別に。だって革命って別に つけちゃいけないわけじゃないですかね。
客と呼ぶとは何の関係もありません。
特徴に、客と呼ぶじゃありませんって書いてある。でオークション革命みたいな感じで3、4戦で売ってアフィリ報酬 88% つけて後ろに会員制かなんかを持ってくかな。あとはもしくは今最近うちやってるようなオークションのノウハウ無料で配って後ろに会員制か。
僕の感覚で言うと、はい、キャッチさんはアフィリエイターさんがその関連についてるんで、
う
ん、
そうですね、
突き切ってるんで、あのその革命はハマるんですけど、一からの場合はあのそれがきついと思うんですよ、多分。
うんうんうん、
で、多分1リスト500円とか3、まあ、300円とか分かんないですけど、そういうオプトインとかの方が、仮に今ゼロだったら、そっちの方がいいと思います。
あれ、今までね、あれじゃないですか、3000円か4000円ぐらいでやってたことあったじゃないですか、1、2年前。
はいはい。
あれのところはアフィリエーターはそうか、野田さんとかついてたからそれでやれたのか、なんかどんな感じですか。
あの時は僕はアフィリエーターさんはついてなかったんでお願いしに行きましたね。そういや、
でお願いするしかないですよね。だからでもそれは、まあ、ある程度人のつながりがあったからっていうところもありますかね。
あ、それもあります。で、あと僕はその号外広告使いまくってましたからね。金燃やすタイプなんで。
金燃やすタイプですよね、本当にすごいよね。
その、号外広告とにかく、有り金全部ぐらいの勢いで打って、でアフィリエーターさんにお願いして、で、まあ、それも2980円のフロントの時もだってリスト集めましたからね。ちゃんと
リストから2980円打ったんですか。
リスト集めて売りましたよ。でもあの時1リストいくらとかってなかったんで、僕メデューサ使ってたんであの時。
ああ、はいはいはい。
で、本当まあ言うと有名でも何でもなかったですけど、5000リストぐらいですかね、集めて、
うん
うん、で、アフィリエーターさんも動いてくれて3000本ぐらいですね、
うん、今はいけんのかな。
あ、何ですか。
今やってそれはいけんのかなと思って。
ああ、確かにそうですね。
じゃあちょっと今回その自分のやつの DVD 無料 DVD を配って、
はい、
ちょっと、まあ、ちょっと考えたことは、 無料 DVD で2枚でアフィリ報酬5000なんですよ。
すごいですよね、オファーいいですね。
で、上げて、でも1000本なんですよ。で、うちがやってても、やっぱその前のキャンペーンとかも1500とかそんなもんなんですよ。でも、アフィリエイト革命って、一発目8000とか売れてるんですよ。
バケモンですよね、
で、アフィリ報酬が2980円とかなんですよ。88% 上げるっつっても。
うん。
3000とか4000で売ってるから、
はい、
5000もいってないんですよ。で、物を売るのに対して、アフィリ報酬 88% 上げて、8000本出たのに、なんで無料で配って5000円なのに、1万6000本出ないんだろうと思って。
はいはいはい、
そのスターは何だろうなと、時代なのかどう、オファーじゃないよなとか思って。
ああ、時代じゃないんじゃないですか。時代なんだと思います。
時代なんですかね。
僕は
そのタイミングでそんなことやってるやつがいなかったけど、今無料で配ってるやついっぱいいるから、あんまりそこまで取れないって話かな。
そうでしょうね。
ちょっとそこをね悩んで、ちょっと力が落ちてるのかな、なんというか、そのマーケティング力が落ちてんじゃねえかと思って、ちょっと悩んだんですよね。
へー、そんなことを悩、あの横山さんが悩まれてる。
いや、でも8000本出てたら、
でもあの、もうご自身的に厳しい部分ってかなりありますもんね。
そう思わないですか。でもだって
5000本めっちゃ思いますよ。めっちゃ実感しますもん、僕も。
ねえ、
だから、アフィリエイターっていうところの力は確実に落ちてると思うので、僕は。
まあ、そうかそうかそうか。ネットビジネス系のその、なんかそういうアフィリエイターさんの力も落ちてるかっていうところか。
そうですね。で、みんな、リストが入れ替わっていない、
うん、
みんな見慣れている、
うんうん、
はい、で、そもそもの力がない、
うん、
人が多い。
なん新規で入れればいいのかな、なんなんですかね。
でも新規で入れたらいいんですよ、本当に。
新規で入れようと思ったら、
だからなんて言うんですか、
新メディア、だから Facebook とかその辺をうまく使って、
はい、
取ってくればまた違う話になるってことですよね。
それはもう間違いないと思います。うちの僕が見てる、
うん、
横山さんもあの前お会いされてますけど、本からリスト取ってステップメール後ろのコンバージョン、13% とかで普通に出てますし、メンバーシップですよそれ、
うん、
でスティックするんですよ、ちゃんと落ちない。
まあでもそうですね、
はい、
それをやらないとダメなんだろうね、やっぱ。
そういうリストの取り方を、今、あの有名マーケッターは動いてますよね、今結構。
うんうんうんうん。
もうなんか、いろいろ見てる限り、本系の話がよく出るじゃないですか。
本系をみんなやってますよね。
ですね。だから本からっていう、じゃ違うメディア使ってリストを取れないと、
うん、
もう生き残れないみたいなんですかね。だって横山さんが無理だったら、だみんなできないですよ、それは。
いやいや、でもまあまあ、だからその8000の頃が懐かしいなと思って。
ああ、はいはいはいはいはい。
2回やって1万とか言って、1万って思って、1万 DVD 配れねえなと思って。という。
それは厳しいと思います。
そういう思いが。
現状の、まあ、媒体っていうものを効果的にも使いながら、他のチャンネルもちゃんと見極めていくっていうのがこれからは。
うん。
ですよね、ということで。
はい。という感じで。
はい。
時代を聞いてた人が悲しんでるんじゃねえかと思ってるんですけど、ただまあだから
いや、でも逆に言うと
違うところに入って
くるんですよね。違うチャンネルを発掘したらそれ神になりますよ。
違うチャンネルに行くか違う業界に行くかですよね。だから、
ああそうですね。
だから今ネットビジネスで儲かる系を売ろうと思っても、まあまあそこそこきついだろうっていう話、きついというか、まあなんかそういう、そんな昔みたいにボンって売れるかっていうと、そうでもないかもしれないっていうことですね。
そうですね、それは仕方ないです。時代は変わるので、
うん、
今でも松下幸之助みたいな二股ソケット売れないでしょ
って大ヒットしたと思います。それも物同士まあそうですね、そういうことです、ね、
そういうことだと思います。いい例だったら北野さん。
北野さん、おととい飯食ってましたけど、はい、
もう大好きな、僕大好きなんですけど、北野さん。
北野さん柔らかいですよね。
ね、あの人がマーケティングコーチ、
はい、
事業コンサルコーチセラピストみたいなところに対しての、
うん、
マーケティング屋さんでコンテンツ売ってますよね、自分の、
うんうんうん、
もう言うと対象顧客っていうのがそのお小遣い稼ぎとか副業とかじゃなくて、
うんうん、
自分で独立してっていうような人たちに対しての集客方法とかを教えてるわけですから、うん、コピーとか、
うん
うん、ね、あれはチャンネルがいい、合うんで、合うんじゃない、僕とは違うんで、これはまた同じ、今までの我々がやってきたとか学んできたところの 方法っていうのはすごいあの効果運倍じゃないかなと思います。
そういう辺に入ってくればいいんですよね。
そうですね、ターゲットされるっていう。はい
はい、という感じで、あとオークションもしノウハウ良ければあのうちの知り合いの会社のヒルズコンサルティングって会社が売れなくはないので言っていただければ。
素敵。
あのプロダクトローンチの代行はやるので言っていただければと思います。はい、
はい、
低単価の女性アパレルを販売していますが費用対効果の高い集客方法はありますか。
低単価
って言っちゃってますけど大丈夫ですか。
低単価の女性アパレル厳しい、まあ、どんなものによるかだと思うんですけど、あの、アイドルが着てるとかモデルがなんか特集してるとか、
うん、
普通のものは売れるんですよ。もう本当にもう
オークション
あですね、ヤフーオークションぶち込みまくる。
でリスト取ってバックエンドかな。今リスト取れないのか、ヤフーオークション。
いや取れるんじゃないですか、結局物送らないといけないんで。
連絡、そうか、住所が分かれば。
そうです、
DM 送っちゃえばいいのか。
はい、もう完全 DM ですよ、もうそうなると、
うん、
もう E-メールとはやらないといけないんですけど、もちろんあの DM ってとこ本当に今日何回も言ってますけど、だからやんないとまずいんだろうなってことはもう完全に僕も意識してるんで。
いや、うちももう DM やんないとなと思ってますよ、完全に DM。
あ、もしもし、
あれあの服いいよ
横山さん、
はいはい、
また遠くなっちゃった。
はいはい、遠くに行きましたか。
あ、帰ってきました。
帰ってきました。そうそう、うちももう DM やんねえとなと思って。
やりますか。
やりますよ。
うちのクライアントファックス DM で炸裂しましたよ。
あ、本当ですか。
はい、
何ですか炸裂って、どういうことですか。結果が出たってことですね。
結果出ました。3500リストにコンマ2%で3万の商品売りましたよ。
マジですか。
はい、
すごいですね。
すごいでしょ。
購入者リストないんですか、ファックス DM。それ何のリストですか。
ファックス DM 業者に、お前名簿出せよこの野郎って言ったやつ。
それまあ普通に言ったら出してもらえるやつ、
ね、そうですね。
あ、じゃあ全くあれか、全く何のリストでもないやつか、コールドリスト。
です。もちろんセグメントするんですよ、自分のお客さんに合う都道府県別も全部、うん、そういう住所も、うん、でこういう仕事してる人たちっていうのをセグメント化して、うん、リストに引っ張らせて、そこにファックスピアオンで3万のセミナー6本。
サービスケースか。
そうですね、
うん、いやでも出ますよね、多分出るんですよ、それ
出る。でそういう我々はネットで基本的にスキームがあるので、
うん、
あのリスト抽出みたいなのをしたらいいかなとは思いますね、うん、
なんか CA オフラインにした方がいいですかね。
面白いですね。
でもオフ、そうオンだけって言ってられないというか、言ってるの言っちゃダメだなって思ってるんですよね最近。
はいはいはい、
そのなんかネットビジネスで儲かりますっていうよりもオフもやろうよって言った方がいいとしか思えないんだよね。
完全に僕もそう思います ね今となっては。
だからオンラインでリスト集めてオフでやるか、
はい、
別にオンラインでウェブマーケティングを勉強して、うん、それをオフラインで使うかとかでもいいのかなと思っちゃいますけどね。
うん、いいと思います。もう結局あのダイレクトマーケティングなんで、
うん、
まあ、いろいろ応用聞きます。でネットも組み合わせてもろもろやっていくのが一番理想かな。
ということで、低単価の女性アパレルの販売で費用対効果の高い集客方法。
ヤフオク。なんか答えになってないんですけど、
ヤフオクの気がしちゃうな。
まずヤフオク。わからない。
今までヤフオクって一回も言ってことですね。でもヤフオクの気が、なんかヤフオクだな。
僕は気がしますね。
ここは広告使えないですもんね。あ、さっきの、そういう意味ではさっきのあのピアスもヤフオクでは売れますね。
はいはいはいはい。
その、費用対効果というか広告費をかけなくていいくてアクセスがあるとするヤフオクがやっぱいいのかな。あ、その前のオークションに引っ張られてるのかな俺。オークション教材の話から
オークション、
あ、いや、その前の質問でオークション教材の話が出たからヤフオクっていう考えが出たのか。
あ、
でも低単価でっていうとそういうことなんですよね。もう楽天でバンバン売ってるともそんな感じですけどね。なんかそれで服でリスト集めてみたいな。
はいはいはい、
福袋で儲かるんですか、あれは。何で儲けてるのか、なんかいっぱい売るから儲かるのか儲かってないのか分かんないですけど、
どうでしょうか。
でもそんな感じですよね、
はい、
だと思います。ブログとかでもちょっときついかなとは思いますが、リスティングは完全にきついんでヤフオク、
はい、
でどうでしょう。
わかりました。
はい。今おすすめのリスト収集方法。リスト収集方法。
本。
まあ本は絶対ですね。本本当に反応いい。あ、その本のリストに対しての反応がいいっていうことですね。
はい。
あと今ちょっとうちやろうとしてんのはあれあれ、
なんすか。
あれですよ。電子書籍です。
あのアップルストア。いいと思いますね。
最近怪しいやつちょこちょこ出て、ネットビジネス系の怪しいやつ結構出てますよね。いつもあのうちのできるスタッフがコーラを買ってくるんですけど、完全にゲップをしろっていう。
シューン。あれ、シーって言ってる。
はい。
はい。
という感じですかね。あ、だからなんだっけ。あ、そうそうそう。ちょっと最近なんか、アップルストアのランキングとか見てると、ネットビジネス系の人とかがなんか本出してたりするんで。
あ、暴れてますか、皆さん。
若干暴れ始めてますね。あれ。
素晴らしいですね。
評価が大変なことになってたりとか。途中までめっちゃ評価が上がったのになんか桜だろうってめっちゃ叩かれてたりとか。
あ、マジ
で、まあ、そういうの時々見ますけど。
高級。まあ、致し方なしということ
で。まあ、致し方ないですね。
はい、そういう、アプリ、電子的、あと本。
で、
あと、僕的にその、リアルみたいなところも組み重ねていくべきになっちゃうかなと思うんですが、まあ、これは、あの、人によりけりということで。
Facebook とかも、まあ、できるんだったらいいかもしれない
ですね。ですね、ですね。はい、じゃあ次。横山塾と、CA の内容は全く違うんですか？
ネットビジネスとかはもう、変わんないですよ。変わんないですか、まあ、CA は海外の話を。
出してますが
、普通のだからネットビジネスの話に関してはあのよくある絵を描いてっていうのではもう変わんないですね。ただあのレターが間に合わなくて CA のやつをの内容をそのまま書いたから CA と一緒のように見えたっていう経歴は若干ありますけど、あれは別に結局レターを書く時の構想とさっき言った話の構想
が。
はいはいはい。
あ、帰ってきた。
あの、それの、まあまあそういう問題ですよ。ネットビジネスと、まあ、あれは、マーケティングと、さっき言ったように、マインドセットの3つの話をしようかな。しないとやっぱダメだなと思ったんで、ネットビジネス系は、まあ、あんまり CA とも変わんないですよね。あと、マーケティングと、マインドセットの話をちょっとしようかなとは思います。CA の方が多分全然濃いです。そういう意味ではこんな話にはならないと思うので、今日こういうのオンラインセミナーみたいな話にはならないと思うので、もっと基本的な話になるのかなとは思ってますが、まあそのレベルを見ながらです。保管するのかな。保管しないね。
情報商材で売れるジャンルに変化はありますか。
売れるジャンルそうですね。うちは広告で売ってなくて、今、アフィリエイターさんに売ってもらってるところだから。でも、売れてるジャンルに関して言うと、売り上げ推移で見ると、あんまり変わんないかな。だからその、割合は変わんないという感じですかね。その1位がどれでとか、1位がゴルフでみたいなやつはあんまり変わってないかなっていう気はしますけど。あとは、どうだろうな。まあ、そんなに売れなくなったというか、その、広告で出なくなったんで、っていうのは全然あるんで。あとやり方かなとは思っちゃいますけどね。
まあ基本変化はないっていう
風に。と思いますけど、あとは何やりたいかっていうのも、あ、そっか、楽天でもいろいろ出してますけど、まあまあ変わんないですね。その需要というレベルで言えば変わらない。
基本検索需要が変わるわけじゃないですもんね。PPC が厳しくなったとしても。
うん。
そこ一緒だから物は売れるんで。
そうかそうかそうかそうか。うん、まあそうですね。はい。需要に関しては変わん。ジャンルで質問で言ったら変わらないです。
はい。横山さん
聞こえてますけど、声が出た。
本ですか。
はい。
あ、了解です。
メルマガ発行している人は見つかりますが、アフィリエイトさんはどこで見つけるのですか。また紹介をお願いする場合の広告料、紹介料の相場のようなものがあるのでしょうか。例えば価格の何パーセント、何十パーセントなどあるんです。あ、だからメルマガ発行してる人に、インフォトップでここでアフィリエイトできますよっつって、アフィリエイトのやり方を教えて、
うんうん、
お願いしますっつって、紹介する場合はここからここに登録してもらってっつって言って、インフォトップの登録の仕方から教えて、通知やりアフィリエイトリンク送って、 ちっちゃいの送んないですけど、うちは別に。まあでもそんな感じです、そんな感じです。もうアフィリエーターのやり方を教えても、だから結局初めてアフィリエイトしますみたいな人もたくさんいるので、それは別に OK だと思うんですよね。でそういう世界があるんだっていうところを見せに行くというか、教えてあげて、でアフィリ報酬はもう何パーセントかはアフィリエーターさんが動いてくれる。紹介料ですね。相場で言えばどうだろう。まあ何をやりたいかとバックエンドどうなってるかによりますけど、利益、それで利益取りたいんだったら、まあ3、40% 上げたらいいんじゃないですかね。っていうところです。利益取らなくていいんだったらもう 80% とか上げて、バックエンドで会員制とかやって儲けましょうっていう感じですかね。はい。
スーパーアフィリエーターに動いてもらうにはどうすればいいですか？
連絡するか、飲みに行くか。直接会うのが一番いいですけどね。なんかセミナーやら、最近みんなセミナーいるのかな、まあ、セミナーいるんじゃないかな。
うん、
多分なんか今度ひてりさんがやる2000人のセミナーとか、なんかそのメルマガの人たちが集まるセミナーとかに行って、もう臆せず話しかけたらいいんじゃないかなと思うんです
よ。仲良くなったらいいんじゃないですか。そう言ってお願いしますって、今度こんなんやりますとか。
そうですね、別に普通に行って話して仲良くなって、今度こんなんやるんでって言って、直接その後メールを送るっていう。
そう、
あんま無限にされないと思うけどな。どうなんだろう。
そんなのがいいと思います。
俺すげえ直メール来るとすげえ考えちゃうもんだって。なんかこれ普通に来たら断るだろうみたいな、完全あの一括メール来たら無視だろうみたいなやつは、なんか直メールで来ると考えちゃうもんね。なんかどうやってったら紹介できるだろうとかどのタイミングで紹介しようみたいな、なんかそういう、
そもそもが紹介してくれて来ないですからね、うちにも。
来ないですよね。
来ないです、来ないです。
スカイプとかで来た日にはどうしようと思うもんね。すげえ無視しづらいみたいな。
面白い、うん、はい、まあ、そんな感じです。あのリアルで会えれば会う でちゃんとあのお願いメール送って、で丁寧なあのすごいいい案件ですよってことをしっかりと PR できたらいいんじゃないでしょうかね。
はい、
はい、声が出ないのすいません。 OK かな。でレターで直接売るのとステップメールで教育するのはどちらが売れますか？基準は何ですか？高額だと教育が必要だということでしょうか？分かりにくいサービスとかっていうと、あの教育が絶対に必要なんですよね。でコンテンツっていうところに関しては、もうコンテンツっていうだけで分かりにくいので、言ったら育毛剤で頭に振りかけると、髪がボーボー生えますっていうもんじゃないので、言うと中身に価値があるもんですよねと。それが素晴らしいものっていうものを、伝えないといけないので、基本的に教育は必須です。そうなった時にレターで直でコンバージョンさせるのと、教育したリストを最後レターに連れていくのでは全然精度が違います。いいですか、こんなんで。
まあどちらが売れるかっていう判断で言えばそっちの方が売れるけど、費用対効果がどちらがいいかって言ったらどうなんだろう。
え、なんですか、なんですか。
費用対効果がどちらがいいだろうって話になったらどうですか。
あ、聞こえない。
わざとなのか、わざとなのか。聞こえてないですか。また一回切りましょうか。
はい、あ、でちょっとすいません、トイレに行きます。すぐ戻ってきます。
はいって聞こえてるでしょ、今。返事しましたけど。なんでレターで直接売るのとステップメールで教育してるのではっていう話で、まあ、費用対効果の話になると思うんですよね。でステップメール取るのに、リストを取るのに、1リスト例えばじゃあ1000円かかりましたってなった時に、書いた方が早いかな。1リスト1000円かかりましたって言って、コンバージョンじゃあ 3% 出ました。 3% の計算がしづらいので、もうちょっと字が大きい方がいいかもしれない。
文字で、
あ、全然ちっちゃい。
ちょっと読みますね。
いいよ。1000円、1リスト1000円かかりました。5% 出ましたって言ったら、1本売るのに20人に1人買うから、いくらだ、
2万円。
2万円か、2万円ですね。 CPO、 CPA、 こっちには CPO でしょ、なるほど、っていう話ですね。で直接売ったら通訳率 1% でした、でも広告費は1万円でしたってことは全然あり得る話ですよね。あ、スカイプ来てる、これ。はい。はい、すいません。
あ、すいません。あ、声が綺麗だ。
はい。
ベターで直接するとステップメールで契約する。どちらが売れますかはステップメールですね。
どちらが売れるかって、でもその費用対効果で言ったらどちらがいいですかって話だと若干微妙。どうですか、
うん、まあ案件によりけりですね。
案件によりますよね。だからその場合はだから基準は何です か、 だか高額とか、まあ説明が必要な場合はそれでいいのかな。あのステップメールの方がいいのかもしれないですね。それはやってみたらいいと思います。まあ金額高いである程度ステップメールやっぱりやった方がいいと思いますけどねっていう感じです。でここに書いたのは、まあ、リスト1000円で取って 5% じゃ2万円だけど、直接売ってなんか 1% で1万円で売れる場合もあり得るねっていう話なので、まあ、その質問としてどちらが売れるかっていうのは、まあ、どう答えなのかがちょっと微妙なところがあるので、
はい、
っていうことです。基準とかはだからさっき言った説明とやったりとか、まあ、金額だと思いますね。それはだから両方やれる商品だったら両方やったらいいと思います。コンテンツ系はリスト取りかじゃないときついんで、リストを取る必要があると思います。
はい。
はい。人工関節の胴体模型の独占販売権を英国の会社から取得して、学会誌でドクターアドレスを250ぐらい取得して、試しにベータテスト的に20ぐらいメールを送ったのですが、反応がゼロでした。ドクターへのいきなりのダイレクトメールマーケティングが難しいという印象ですけど、もっと工夫して再トライした方が、ぐわが、なんか、あいいみたいなマークなんですけど。
ちゃんとしたそのドクターアドレスで生きてるのかっていうことと、
うん、
あと、ちゃんどんなメールを送ったのかの内容によると思うんですが、僕は全然できる商売だと思う。
全然いけると思うけど。人工膝関節の胴体模型が欲しいかはちょっと分かんないですけど、
うん、
うん、
まあ、だってでもそうですよね、あの内科の人とか産婦人科の人に送ってもね、
いらないでしょ、ちょっと
思うので、
そこそれですよね。だからターゲットが本当にそうなのかと、その人たちにベネフィットが与えられるデータになデータというかメールになってるのかとか、
うん、
まあそうじゃないですか。いや20のメールで難しいって言ったら、20で1本売れたら 5% ですからね。
うん、
5% で売れたら俺その権利買ってめっちゃ投げますけどね。
うん、投げる投げる。
1% 出りゃいいですもんね、そんなメールで売れてね。
うん、
でも値段がいくらかによりますけど、まあ、漢字から見る限り高そうだなっていう。画数が、うん、こんだけ画数多かったら高いですよね、多分ね。
だと思います。画数が多かったら高いって。バラはどうなんですか、バラは。
バラ高いんじゃないですか、やっぱり。
ね、バラは高いかもしれないけど、
カ
タカナのバラ、
カタカナのバラかによるかな、そこは。漢字のバラか。
ウケる。
高いです。
でも高いですってから。バラの話から、これバラの話。
ボスが少ないので、あとは成功法でちゃんとできてるのかっていう話をちゃんと確認してください。
はい、英語コンテンツを売る場合、どんな方法がおすすめですか？アフィリエイト PPC。でもフロント売ってバックエンドの月額がいいかなと思いますけどね。PPC でリスト取れるってなったらそれでいいと思いますけど。
もうこれもう分けさんのあれがいいでしょ。あの PPC でちゃんとリスト取ってステップメールで売ってますけど。
そうそう。
同じのでいいと思います。
それができるんだったらそれがいいと思います。
はい。ラーニングページ作って、リスティング売って、でリスト取ってステップメールで商品売る。はい。ですね、
会員制をお勧めされているのは情報商材単体だと売り上げが落ちているという理由もあるのでしょうか。もうフロントだけで利益出ないからバックエンドで利益出そうかなと思っているのと、継続性があるからというところですかね。その2つです、はい。まあ、本当に単体が売り上げが落ちているというわけで、なんていうか利益率が落ちているというのは正しい言い方だと思います。フロントだけでは利益が出ないからですかね。あとはもうある意味今まで売ってたリストがあるんで、その人たちにじゃあ何売ろうかって言ったら、そういう会員制とか売ったらいいと思うんでっていう、バックエンドですね、まあ、簡単に言うと。
はい、
はい、美容師ですが、
インターネットで集客できますか。できます。
できると思いますね。
できます。
リスティングってスマホで電話取ったらいいんじゃないですかね。
素敵ですね、完全に。
もう全然何でもできると思うんです。まあ、Facebook とかでもいいし、ブログとかでもいいし、何でもできる。
僕あの友達というかもう仲良しなんで、僕頭切ってもらってる人のところの教えてあげてるんですよ。
はいはい。
で、スタッフブログじゃないわ、自分のブログに、うん、あのファッションスタッフ死ぬほど入れろって言って、
うん、
でヘアスタイルですか、
うん、
でそこの下に何ですかね、カラメールで予約ができるのと電話番号かけっていうのととにかくやらせて、でいろんな雑誌だとかにも、もちろん載るようにか PR 頑張って、で来た人に、携帯メルマガ登録っていう、でお友達紹介キャンペーンっていうのを2ヶ月に1回ぐらいやらせてますね。
結果出ますよね、そんな
けど。もう全然出てますよ。すごい出てます。いいと思います。
結局マーケやってないですからね、みんな。
何ですか？
マーケティングをやってない。
マーケティング、ちゃんとしたマーケティングやってないですよ。
そうそうそう。ああ、だから美容師自体もです。ライバルが。
ですですですです。余裕だと思います、美容師さん。
はい。
高いですって、なんだろうこれ。
バラの話です。
ああ。ありがとうございます。
膝の模型の話です。多分高いやつ 5% とか絶対出ないんで無理ですね。
無理ですね。
だから最悪2ステップですよ。だから説明伺いますけど連絡くださいみたいな、そういう買ってくださいっていうのはもう多分ありえないと思います。
はい、
はい、ウェブコンサルのお客さんはどう探すのですか？
ウェブコンサルのお客さんはどう探すのですか？
無料安くやりますよっつって
どう探すのですか？
ウェブコンサルやってますって言って名刺交換するなり、モニター確認。
コンサルのお客さんはうちはどうやって探してるのかな。
紹介でしょ。
そうですね。
初めはだからモニター価格とかそういうのでやって、
初めはとにかくそうです、何かしらちょっと絡むんです、どこかの案件に、でうちの実績っていうか、僕もお手伝いさせて案件、させてもらった案件ですって言ってご紹介させてもらっていいですかって言ったらいいよって言ってくれるんで、ほとんどのとこが。でその実績果てにいろいろ飲み会に出てると話聞いてくれないって言われますね。うちは本当に営業してないので、なんかちょっとなかなか難しいかもしれないんですけど、いろんな、特にまあ顔を出していって自分が成果報酬型でやってますっていうふうに言うと、え、何何ってもうものすごい食いつきをしますんで、まあ、そんなもんかなと。で、あとさっき言ったみたいなファックス DM で対象の顧客絞り込んで無料セミナーやりますって言って、そこでセールスかけてもいいんじゃないでしょうか。
で、ね、それでいけると思います。
そうですね。で、ごく平凡なサービスでも差別化ってできるのでしょうか。またごく平凡なサービスをブランディングする方法も
どこに焦点当てるかかな。だから平凡じゃなく見せる必要はあると思うけど、差別化をするにはごく平凡、だからあれですよ、ピザハットですよね。
ピザハットを30分で行きますみたいな。
30分で行きます。味別に言ってなくて、別にそれ言っただけじゃないですか。そういうコンセプトは、ごく平凡なやつをコンセプトを変えてごく平凡でなくすっていうので、それダメ、なんかダメって言われそうな感じだけど、でもそういうことですよね、基本は。
めっちゃいいですね。
コンセプトを切るしかない。
うん。
ですよね。
いいと思います。
コンセプトを作る。作り上げるんですか。で、エッジ立てるってことですね。どっかになんかを、特徴を作るないと、はい、まあ差別化は難しいと思うんで、はい、
はい、
ブランディングする方も一緒ですね。まあそこだけやるみたいな、めっちゃゲップ出るコーラみたいな、ね、多分売れないそうですけどそういうガスです。
美容師のメルマガは何を書くのですか？ファッションソナップ更新しましたっていうのと、あとは最近は、季節が変わってこんな髪型がおすすめですとか言って、なんか相談全然乗るんで電話かけてくださいって言って誘導してますね。
情報提供。
あとご予約はこちらからって言ってからメールの、アドレスを最後に押して終わり。
あとお客さんとこんな会話してこんなんですよみたいな、こんな今日こんなお客さんにこんなこと言われましたみたいな話とか。
あ、いいと思います。別に
お客さんとなんか仲良くやってる感を出すとか、そんな感じでいいと思います。はい、
でお友達紹介キャンペーンみたいなとこもたまにやったりもして、なんかこうファイルを添付して送ってあげて、これ友達にも転送してあげてやったらなんか安くなるよみたいなとか、そんなんするとか、とにかく絶対に予約取るもしくは電話をかけさせるっていうところに、フォーカスを当てたメールマガをかけてください。
はい、
はい、一度にはこれ非リンクはどのくらいがいいですか？これなんですか？これは
リンク数のこと、属
SEO ですか？
これカッコなんで属って書いてあるんだろう。
ねえ、
そっちのツッコミのところ。ちょっと今の状況も微妙なんで何とも言えづらいですけど、あんまりいっぺんに送んない方がいいんじゃないなっていう。
へ
え。結構もう普通になんかよくわかんないですね今 Google。僕はわかんないですから。
僕 SEO ってやったことないですよね PPC も。
PPC も？あ、頼むとかね。
やったことないです、やったことないです。
今どうしたらいいとかってなかなか、まあ、答えは難しいな。なんで何本とは言えませんか。自然な方がいいと思います。あの自然なやつ全部飛ばされてるんで。
コツコツコツコツやっていきましょうって、それで一気に飛ばすとか、あの数とかは考えずに、
はい、
こんな感じですかね。
そうですね、
やり方としては、
はい、コツコツやった方がいいと思います。人がやれるレベル、
はい
はい。
歯科医院を経営しています。お、素晴らしい。歯医者さん、自費治療の集客方法はありますか。インプラントとかを取りたいんだ。
の地域でこリスティング出したらいいんじゃないですか、普通に。
うん、確かに。スマホだ。
地域名プラス、あの、歯列矯正とか、インプラントとか。
うん、なんか地域名、うちだったら、心斎橋、スペースインプラントとか、歯列矯正とかで検索かかってくるところに、うん、広告、リスティング広告出したらどうですかね。
で、それ専用のページは作った方がいいと思いますけど、
うん、
なんか、まあ、インプラント専用のページと、歯列矯正、矯正の専用ページとそれぞれ作って、
ね、
コンテンツしっかり書いてみたいな。それでリスティングったら、もう費用対効果あるんじゃないですかね。
うんうんうんうん。
だから、そんな難しくないかなとは思います。まあ、普通にブログとかガンガン書いてもいいけど、インプラントとかの。ただ、地域性だと、ちょっとね、あの効率はあんまり良くないかなと思いますけど、まあ、ブログとか更新して Facebook とか、まあ、ミクシー使ってもいいと思うんですけど、その地域の人たちと、まあ、にコンテンツ書いていってみたいな感じで、ブログと連動させてっていうのをしっかりやっていけば、
あの情報いいと思います。
結局どこ行っていいか分かんないんで、そういう情報をしっかり出していくというのは重要かなと思います。
まあ、この SEO はもういいですね、これ大丈夫ですね、
はい。美容師ネット集客の野山さんのアドバイスの最初の方が聞きにくかった。
まずブログ作りましょうと。はい、これ多分出してもいいかな。
じゃあ質問はこれぐらいにしておきましょうか。もしどうしても聞きたいことがありましたら、
ね、チョロリン、これ僕の友人のブログなんですけど、美容師さんで
仲間、うん、
普通に子供の写真とかご飯食べに行った写真とかがいっぱい載ってるんですけど、うん、ここにヘアスナップが載ってて、でそこからあの何ですかね、ヘアスナップをとにかく載せて、そこから予約を取るような流れにしてますね。こういう風にしてくださいって書いたんですけど、単純にカラメール送ってくださいっていうふうに、あとは電話番号書いてって言って、でこういうのをまずコツコツコツコツやりながら、来たお客さんに携帯メルマガ登録、十分です。岡山さん OK、 いいですか今。
うんうん、OK、
聞こえますか。
はい、聞こえてます。
あ、了解です。はいはいはい、
ヘアスナップは聞こえにくかったですね。単語は聞けなかった、はい。
あ、すいませんすいません。
整骨院集客のお手伝いをしています。ターゲットが高年齢で、リストを取ろうにもメールを使う習慣がない人の対象にしています。そういう場合どういうリピーターフォローがありますか。 DM じゃないですかね。
うん、
DM です。
あ、完全に DM。 なんか面白いこと言いました。
いや、ちょっと画像見たらちょっと映像が面白かったって。
あ、本当ですか。
うん、気合入ってたなと。
もっと。
まあ、DM でいいんじゃないですか。まあ、別にネットで全部完結する必要ないし、
うん、
お金、うん、そう思う。やっぱり
DM でしょ。
DM 反応いいですからね。
あの昔神田先生がやってたようなあのニュースレターみたいなやつ。
うん、そうそう
で DM ボーン投げてオファーみたいな。
なんかなんですかね。DM 本当あの売り込まれてる感がしない
ん
ですよね。なんかメール最近売り込まれてる感を覚えるけど、 DM 来てもなんかハガキ送られてきて嬉しいなみたいな、
はいはい、
なんかそう思っちゃうんだよね。 ていうところは僕はあるんで、もうちょっと感覚がおかしいのかもしれませんけど、はい。質問フォームにお寄せいただいた追加の質問、あ、これは誰か書いてるんだね。ああ、はい。情報商材が PPC に出せなくなった現在、キャッチザウェブさんの情報商材の売り上げは変化ありますでしょうか。また、今情報商材を扱う際、メインとなる集客法は何になっているか教えていただけると幸いです。はい。視聴着付けのフォーム。あれ、その下書いてる？あ、途中で切れてるんですか。もう一個のやつ書いてる。で、上で言うと、情報商材は、売上変化はまあ当然ありますというのは、広告が出ない分はあります。で、なので、今で言うとね、インフォトップさんのアフィリエーターさんの売上が、どんなもんだ、多分900か1000ぐらいは、アフィリエーターさんから、まあ、おかげさまで売っていただいてますね。
すごい。僕そんな売れないですよ。
なんか売ってくれてる。だからまあ50本あるので平均20万ぐらいですね。売れてます。で、プラスあとはうちは楽天とアマゾンに出してるのでそこからまあ2、300ぐらい売れてるのかなっていうくらいですかね。
すごい。
それだけでいいですかね。じゃあ僕引退していいですかね。は
い、いいと思います。アフィリエーターさんですってことですもんね。あと楽天とかアマゾン出していきましょう、
は
い。
だからまあ利益率はそんなに良くはないですよ。アフィリエーターさんに売ってもらってるので。
はいはい、はい。
まあうちとしては今やろうと思ってるのは、まあ SEO が、SEO というか、まあ本当に普通の SEO で、なんか1キーワードで上げに行くのはかなり厳しい状況になってるんで、キーワードをいっぱい増やしたというか、ページ数を増やした、例えば1個、ダーツに関して1000ページぐらいのページ作って、1000ページに1アクセスずつあれば1日1000アクセスでしょみたいなところから、まあ継続的に売れれば、今20万ってやつを50万にすると 50×50 本で2500万になりますからね。言ったらお金持ちですよっていうことをやりたいなと、あの4年ぐらい前から思ってるけどやれてないので、あの4年後もやりたいんじゃないかなとか思いつつやってます。でもそんな感じですかね。アフィリエーターさんが売ってくれてるのは大きいですね。まあだからある意味 SEO の部分はアフィリエーターさんが売ってくれてるかなと思ってます。はい、
じゃあこんな感じでしょうか。今日は
メインの集客法か、あ、だからメインの集客法はだから SEO とかができればで、パワーサイト作ってみたいなやつができればいいんじゃないですかね。1000ページぐらいのパワーサイトな、もうジャンルが決まってれば自分が売ってる商品って大体決まってるじゃないですか。うち50本あるんで、あのスピードが50分の1になるっていうひどい状況になってるんですけど1個しか商品がなければ、あのうちの50倍のスピードでできるはずなんで、1個の商材のところに記事外注かけて1000ページとか作って、もう SEO とかあんまその不自然 SEO じゃなくてもいいコンテンツガンガン書いていって上げていくみたいな感じですかね。でページ増やしたらなんか Facebook でもしっかり Facebook ページ作ってなんか告知していってぐらいの、もうメディアを持つイメージで情報を売っていけば、まあメディアのバックエンドが情報みたいなコンテンツみたいな感じで売れればいいとは思ってます、うちは。はい、着付けのホームページ、あ、これをどう売るかってことですか。だから着付けはだから全然ブログとかで売ったらいいと思うんですけどね、僕は。コンテンツ、これを売りたいってことかな。あ、出張着付けか。出張着付けだったらもうその辺の興味がある人たちに、まあ、出していけばいいんじゃないかな。
ちゃんと公式サイトを持って、ちゃんと何でしょう、ランディングを作る必要があると思います。これだったら多分制約しないと思いますね。
うん、そうですね。ページがこれだとちょっときついので、もうちょっと画像
が具体的じゃない。明らかにイメージが
湧
かない。
明らかに画像が超必要だと思いますけど、これ。
うん。全然画像がないですよね。
うん、
写真とかなんかあのお客さんの声とか、
うん。ブログだったらこれぐらいだと写真があったらいいかもしれないですけどね。アメブロの1ページとしてこれぐらいだったらいいかもしれないけど、ホームページとしてはちょっときついかなとは思います。
うん。と思います。はい。それで今から情報商材を始めるのはきついですか？
僕はそんなになんというか、まあなんか昔みたいなバブリーな感じじゃなくていいんだったら別にそんなきついく、きついと何をもってきついかっていうところですけど、そんなにもう一つのビジネスとしてやるのにはそんなに辛くないのかなとは思いますけどね。その商品を作って、さっきみたいにコンテンツしっかり書いてって、なんかブログとかもブログとかでやってもいいし。あとは Facebook とかも連動させてしっかりとリストを取れる仕組みとか、なんかそういう1個の商品を売る という意味で、だから、まあ、さっき言ったように、まあ、ちょっとすみません、例であれでばっからしてあれですけど、安い、まあ、アパレルの方もいましたし、なんだろ、イヤリングじゃなくて、でしたっけ、ピアスの方もいましたけど、やっぱりそういう単価の低いものの方がきついんですよね、そういう意味では。利益率が低いので。だからコンテンツ、情報で言えば、コンテンツなので、フロントとして、まあ、いくらで売っ、からで売って、バックエンドで会員制とかそういうのもできなくはないので、そういう意味では、あの扱う商品としては、すごく、まあ、どこでも買えるものでもないですし、やっぱ独自性があるものだし、まあ、教育をかけながらしっかり売っていけば売れるものだと思うので、そういう意味では、まあ、商品としては悪くはないのかなと思っちゃいますけどね。という、そういう意味では、だから、あとはマーケティングさえ、リスティング頼りでなんか PPC 出しとけば儲かるよみたいな時とは違うけど、まあ、商品としては、まあ、マーケティングかければどうにかなる商品かなと思ってしまいます。
はい。
返金率、どれなもんだろう。何パーだと思います。2、3パーもないんじゃないかな。うん、と思います。ちょっと出してない、はい、まあ特にうち、まあ、女性系が少ないのもありますけどね、女性の辺は多分返金率高いのと、うちはかなり超しっかり作ってる方だと思うんで、楽天のレビューとか結構普通にいいこと書かれてますからね、それは普通だと思いますけど、そういう意味ではだからその普通に書けるレビューのところが荒れないっていうレベルで全然作ってるので、そういう意味ではコンテンツはかなり DVD 作ってた時本当気合入りで作ってたんで、まあそういう意味では返金率は低いかなと思います。
素晴らしい、
うん、だから本当に逆になんかバックエンドで売る商品があんまりないっていう、その紹介できるレベルのものがあんまりないっていうのが残念かなと思っちゃいますけど、という感じでやってます。なのでうち普通に DVD 1個作るのに 4,50 万とかかけてますからね、その撮影で、普通に撮影会社その時から作っとけばよかったなと思って今になってかなり思ってますけど。
あ、そうですか。
はい、という、まあ内作しちゃえたなと思って、50本も作ったら内作した方がいいでしょっていう感じです。
はい、
はい、
他どうでしょう、質問いいですかね。まあまあ、10人だったら一応
そうですね、今日じゃあ一番はバラが高いって話が一番面白かったっていうことで大丈夫ですか。
本当ですか。
あれ面白かった、いい、良かったですね、
うん、ありがとうございます。
うちらあの配信、配信チームも
何かこうグッとくるボケっていうのを入れ込みたいなの人間なので今後とも頑張っていきたいなと思います。
はい、
まあ、ありがとう、ありがとう
美容系販物販で返品補助をつけた場合とない場合のコンバージョンを測ったことはありますか。僕ちょっと美容系の物販やったことないんで何とも言えないです。
これ僕もないですね、初めからついてるやつしかやったことないですね。
うん、
多分違うからいいんじゃないですかね。
うん、違うと思いますけどね。で僕の中で、返品補助のコンバージョンレートって僕は中であんまり意識をしてなくて、というのはあのアフィリエーターさんの動きだと思ってるんですよね、返品率って、返品保証って、うん、と僕はそう思ってるので、返金保証をつけることによってアフィリエーターさんが安心して動けるっていうのはかなりでかいと思ってるんで、だから返金保証をつけてる部分が多くて、まあ、当然返金来たら返金しますし、まあ、それだけ自信を持って提供してるんですけど、そっちの方が大きいかなと思ってやってます。返金保証ついてるから自信あるよっていうのを打ち出してる。それはまあユーザーに対してもそうだしアフィリエーターさんに対してっていうのが、うちはアフィリエーターさんに対しての方がうちというか僕はそう思ってやってます。ちなみに返金保証を中途半端にやるとあの下がるっていう、
セミナー集客のノウハウはありますか。
あ、綺麗
まあそうですね、リスティング
ワックスジームっていいんじゃないですか、何のセミナーかによるけど。
あ、まあ確かに確かに、ワックスジームだって本当にそれで集まっ有料セミナー売りましたからね。
有料セミナー売ったんですか。
余裕
すごいね。ちょっとうちにもその DM だけ、あのうちだけ毎回その DM 投げてもらっていいですか。うちの番号だけ入れといてもらってい
いですか。それは高いぜ。
スギちゃん出た。ここに来てスギちゃん出た。
いやもうこれほんまにハマりました。ドハマり。すごいなっていう感じ。
ちょっとあのうちに0466218885までファックスネームいただいていいですか。
検討しておきます。
はい。
いやこれはちょっと必殺仕事人にいろいろあのアドバイスもらったんで、
うん、そうだからね、 DM 系はやっぱりちょっとうちもアドバイスもらいながらやりたいなと思ってますけど、
そうですね、DM の達人いうのがいましてですね、
セミナー集客に関してはでも DM 送るか、本当に普通に Facebook 広告とかある程度だから単価かけて僕はいいと思っちゃうんですよね。っていうかそのお金かけて無料で集めといて、どうせ売るもんがね、20万のコンサルとかだったら全然元取れるはずなんで、
うん、別にお金かけていいと思う、継続するし、
僕の友達無料セミナーでまあフィー報酬5000円とか払ってやってたりしますけどね、
はい、飲食店が出すメルマガってどんな内容ですか。とにかくなんかこのメルマガ見たって言って来てくれたらなんかサービスしますとか、そういう内容にしましょう。あの今こんなことしてて、昨日は今日こんなお客さんが来てくれました、うん、パチパチありがとうみたいな、
ね、
で、でこういうことも記念してとか、うん、でそのお客さんはこんなことに喜んでくれたのでなんか今日はサービスしちゃいますみたいな、うん、メルマガ読んでくれたらこれをプレゼントわーいみたいな、うん、はい、そんなんでいいと思います。
もうぞ旬の食材とかこういうのやつが入りましたよとか、そういうやつ
で、ああもう最高っすね、うん、旬の食材キャンペーンですと。それで
例えばたこ焼き屋さんとかたい焼き屋さんとかって大変たこ、いいたこ入りました。
そうですね、今日は明石に行ってきました
嘘でしょそれなたこ焼きさん、たこ焼き屋さんとかってメルマガなのかな、ツイッターのイメージがあるけどな。
ああそうですね、まあやってたらいいんじゃないですか。
まあ両方やったらいいと思いますね、
うん、
でも本当お客さんとの会話がでかいと思いますけどね。こんなお客さんが来てこうやって言ってこんなこと言って帰ってきましたっつって、
うん、いいですね、うん、
そのファックスの原稿を見たいですって、あの電話番号書いたら送ってくれるみたいですよファックス番号書いたら
送らないぜ
過ぎちゃう、あれいつまでいつまで過ぎちゃうやんだよ
受ける
次回のオンラインセミナーが過ぎちゃん出るかどうかがちょっと楽しい。あれ多分普通のセミナーのやつでやっちゃうと残るとちょっと痛い感じになると思うんで
本当っすね、
再販ができなくなる感じになるんで、あのオンラインセミナーだけにしておいていただいて。
わかりました、ちょっと控えめでマイナーなイメージをこれからも貫いていきたいなと思います
ということで、じゃあ今回バラで一番良かったということで、じゃあいいですかね
バラありがとうございます。
投票した方がいいですかね
じゃあ皆さん今日は横山さんこんな感じでいいですかね。
あ、そうですね。つかすげえ結構話したの。結局なんか質問もいっぱい出ましたね。
そうですね、なんか
途中で
バラが良かった、素晴らしい、バラキリン活動度高い
途中で落ちるといいね、127トータルでいく、そのなんか再生にトータルが増えるっていう途中で落とすっていうマーケティングもありですよね。
はい、あ、バラ、あ、じゃバラいなかったんだ
テンション下がってんじゃないですか見えてますよ、テンション下がってんのが、だだ下がりなのが。
いや、なんか僕が一番輝いてる瞬間を見てもらえなかったんだショックですね、あれちょっとまあいいんですけど、あ、また、あの、なんかバラは、画数が多いと高いっていう話なんですね。なんかこうやって自分のボケをまたなんか
完全に滑ってますよね。あ、オフエアになった。オフエアになった俺。なんでだろう。
あ、じゃあ今日はこんな感じで
OK です。じゃあそうですね。なんかオフエアになりましたけど、まあ最後はこんな感じで。あの、
はい、
野山さんが最後滑ったってことで大丈夫ですか
号泣
ボケの説明をして滑
った、はい、じゃあいつものやつやります。今日参加してよかったですか。はい、皆さん。今日は参加してよかったでしょうか。なんかコメントください。わーい。パチパチパチパチ。はい、ありがとう、ありがとう。パチパチ。はい。今日はよかったぜ。あれ、みんな8になっちゃったね、これ。わー、よかったぜ。お、ボーボーだったと。爽やかです。お、パチパチ。今日は8が多いですね。
8が多
い。できたぜ。面白かったぜ。お
っやりすぎちゃう。
ウケる。なんかすごいぜ、すごいぜ、これ
横だ、
すごい、
無限、こんなんできるんだ、
これ無限なんじゃない、
あ、無限だ、
ですです、ですです、ありがとう、はい、ヤッホーヤッホー、これからもさらに、ボケに磨きをかけていきます、はい、
オフエアだ
と横山さんに面白くないですって言われないようにですね、頑張っていきたいと思いますんで
じゃあ、そんな感じで、
はい、じゃあ今日は、
はい、今
月
終わります、ありがとうございました。
来月が8月4日ですね。
4日でしたっけ？
大阪。
4日
ですね。
4日です。
大阪にて、わっしょい広告の使い方もろもろみたいな。
4日か。あれ俺なんか。
4日ですよね。
4日っぽいです。
ですね。アクセスアップとか広告っていうようなところに関して、 セミナーしますんで、はい、
楽しみですね。
横山さん落ちてる、横山さん落ちてるって。
あ、落ちてる、
ニュースと落ちてますよ。
あれ、なんだろう、ちょっと待ってください。
はい、
横山さんが見れません。あれ、落ちてた、
こっち落ちてますね。
大丈夫ですか、
で再開できるのかな。あ、いや、なんかね、配信が落ちてます。
こっちです。
え、もう一回いけんの、
メインコーナ
ー見れない、
音声そっちで出せるのかな。音声そっちで出してからそっちでいいかも。 そっちで音声出せ
る。横山も聞こえないぜって言われましたよ。そっち 横山さんのユーストが死んでる臭いんです
よ。そう、うちのやつ死んでます。うちのやつ死んでるんで、
はい、
そっちの音声って出せます。
あ、こっち、キーちゃん、こっちの音声出せる。
あ、ごめん、来た、来ました、ごめんなさい。
あ、帰ってきた、
帰ってきました、
帰ってきました。
あ、すいません、
あ、ごめんなさい。あ、復活、ありがとう。
めんどくせえな。よし、じゃあ、ということで、じゃあ次回は、あ、面白かったぜ。あれ、これまたやりました。あ、俺違えわ、上に戻っただけだ。
オンラインセミナー毎日やってほしいですか。ありがとうございます。
答えてねえし。
ちょっと1年ぐらいやってきたのでですね、いろんな声とか皆さんこうしたらしたいようなところもご要望聞いてますので、ちょっとまたサービスとかまた見直していきたいなと思いますので、ちょっとまた、お時間ください。
検討で、はい、じゃあ8月、次回8月5日大阪で、
はい、
4日大阪で、じゃあお会いしましょうということで、
は
い、暑そうだな。
夕方までセミナーで、その後は、スーパー懇親会、
ビアガーデン、ね、ビアガーデン、
はい、
ビアガーデン、
ビアガーデン、ビアガーデンしますんで、皆さん、
言った、
そう、
ビアガーデンあるんですか、
ね、はい、そんな感じ。強制検討万世、検討万歳。あ、そうですね、はい、じゃあお疲れした。
ちょっと飽きてんね。はい、じゃあお疲れ様です。じゃあ次回またありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。お疲れ様です。